本日は小金井緑町教会の伝道礼拝にお招きいただきまして、皆様とご一緒に聖書の御言葉に聞くことができることを心から感謝申し上げます。今回山畑先生から大変丁寧なお手紙をいただきました。その手紙を読ませていただきまして、現在私が所属いたします荻窪清水教会、そしてこの小金井緑町教会、いくつかの類似点がある、そう発見して、大変親近感を覚えたんであります。でまず小金井緑町教会は1965年、昭和40年、当時富士見町教会の副牧師であられました山本圭一先生の開拓伝道のお働きによって誕生し、今年で創立46年目を迎えています。で教団年間で調べましたところ、12月25日クリスマスが創立記念日というふうになっておりました。 JR 中央線沿線に位置する教会で、礼拝出席約50名、そして長老改革派教会の伝統に立つ教会、こう記されていました。私は改革長老教会っていうふうによくこう耳にするんですけども、この長老改革派教会、この順序というか呼称に何かこの小金井緑町教会はこだわりがあるような気がいたしました。一方、私が所属する荻窪清水教会、この教会も開拓伝道によって誕生した教会であります。1964年昭和39年、東京オリンピックの年に誕生いたしました。同じくこの開拓伝道によって誕生した教会で、礼拝出席者数もほぼ同じ約50名であります。日本キリスト教団の教会であり、同じ西東京教区に所属するとともに、私どもの教会は連合長老会に加盟している、どちらかというとこの長老派の教会と考えております。こんなふうにいくつかの共通点を持つ、また同じ教区の教会から、この西東京教区の誕生の記念すべき主日礼拝にお招きを受けたということで、大変な光栄を覚えるとともに、本日は私自身がこの教会から貪欲にいろいろなことを学ばせていただきたい、そして帰りたいと考えております。山畑先生が送ってくださいました資料の中に、教会の修法をはじめ小金井緑町教会の様子がわかるいくつかの資料をいただきました。特にお送りいただいたこの資料の中に、この礼拝のしおりが含まれておりました。で皆様どのくらいこの礼拝のしおりを読んでいらっしゃるでしょうか。私このしおりを読ませていただきまして、大変深い感銘を受けました。このしおりを読むことによって、小金井緑町教会が創造主なる作り主なる神様に対する恐れ、また全幅の信頼をもっていかに真剣に礼拝を捧げているかということが、ありありとこの示されたと言っていいと思うんです。また今日いくつかの教会では聖霊典、すなわち洗礼と聖餐の執行というものが非常に曖昧になっている教会がいくつかありますけれども、そうした中、小金井緑町教会が洗礼と聖餐の意義を明確にこのしおりの中に記している。しかも、その上で、いわゆるこの未受洗者への方々への配慮も決して忘れることなく、誠実に向き合い、洗礼から聖餐へという祈りのうちに導いていく、そういう姿が非常に示されていて、 本当に深い感銘を受けたんであります。ちょっとこの一教会だけにとどめておくのはもったいないなというかですね、ぜひこれをこう出版してはどうかななんて、そんなことを思わされました。さて今日私たちにこの示されました、与えられましたこの聖書の箇所、ローマの信徒への手紙の12章3節から8節。このローマの信徒への手紙は12章から後半に入ってまいります。前半の1章から11章には主イエスキリストにおいて表された神様の救いの御業というものが述べられていましたけれども、この12章から始まる後半では神様の恵みをいただいて生かされている私たち一人一人が今度はどのように生きるべきかということが記されているのであります。特にこの12章1節のところでは神様を礼拝する生活がどれほど大切であるかということが記されています。神様は一方的な恵みによって私たちを愛し受け入れてくださいました。その恵みに心からの感謝を持って礼拝を捧げるのです。私たちはこのように礼拝を捧げていますけれども、それがどれほど大切なことであるかが記されていると言ってよいでありましょう。さて、でこのですね、ローマの信徒への手紙の12章3節から5節のところには、その神様から大きな恵みをいただいたものとして私たちが具体的にどのように生きるべきかが記されています。神様との関係を縦軸とするならば、私たち人間同士の関係は横軸と言えるんではないでしょうか。この縦軸と横軸がしっかりと組み合わされることにより、私たちは本当の意味でまっすぐに生きることが可能となるのであります。その横軸である人間関係においてどのようなことを心に留めておくべきかが、この箇所に記されていると言えるでありましょう。何よりも大切なことは思い上がることなく謙虚であるということであります。このローマの信徒への手紙を書きましたのは、ご存知のようにキリスト教最大の伝道者と呼ばれるパウロであります。パウロはここで人間の体を例に挙げながら述べています。私たちの体には目や鼻、手や足など様々な部分があります。しかしそれぞれの部分が同じ働きをしていないように、私たち一人一人も神様から与えられた特別な賜物を持っております。その賜物をキリストの体である教会を形成するため豊かに用いなさいというのであります。一人一人に与えられた賜物、それは預言、奉仕ですね。またこの教える、勧めをする、寄付する、指導する、慈善を行う、本当に一人一人さまざまな賜物が与えられています。ここにはつまり何から何まで一人の人がすべてを行うという考えは全くありません。各自が与えられた個性また才能を持ち寄り、一つの共同体を形成していくということが求められているのであります。それゆえ私たちは自分を過大に評価して優越感に浸ったり、あるいは反対に自分を過小評価して劣等感に苛まれる、そういう必要はないのだというのであります。ある先輩の牧師がこう言っていたことを思い出します。牧師というのは 決して完璧である必要はないんだよ。むしろ牧師の欠けたところを信徒である教会員お一人お一人が補ってくださるんだ。本当に面白い、また不思議なところだ教会は、こう言われたことを思い起こします。また東京神学大学の学長を4期15年にわたってお勤めになられた今は亡き松永菊夫先生も、私は新学生の時こんなことをよく口にしておられました。伝道者というのは破れ提灯のもののようなものだ。破れたところから中の光が外に差してくるんだよ。こういう言葉をよく言っておられたことを思い起こします。まあ、これはどうも不肖の教え子たちに対する配慮の言葉というふうにも取れますけれども、しかしこの言葉にこの私自身を含めどれほど多くの伝道者たちが励まされたことでありましょうか。教会、それは本当に一つのオーケストラに例えることができるのではないかと思います。オーケストラの中にはバイオリンを弾く人もいれば、ティンパニーを叩く人もいます。それぞれの楽器が出す音色は違いますけれども、指揮者に従って各自が音を出すとき、美しい音楽を奏でることができます。それと同じように、私たちも神様を見上げて、各自が与えられたかけがえのない個性や才能を持ち寄ることが求められているのであります。神様を見上げて同じ目標を抱くとき、想像を超える素晴らしい成果を達成することができる。本当にそのことを深く思わされるのです。教会の中には様々な個性を持った人々がいます。お互いの個性を認め合い、尊重し合うことによって、信仰共同体である主の教会を共に作り上げていくということが求められているのであります。さて皆様、今日のこの箇所にしおりを挟みまして、少し後ろのコリントの信徒への手紙の1、12章のところを開いていただきたいと思うんです。少し後ろの新約聖書316ページ、コリントの信徒への手紙1:12-12節以下、こんなふうに記されております。読みます。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシア人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼バプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が、私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったら、どこに体というものがあるでしょう。だから、多くの部分があっても、一つの体なのです。目が手に向かって、お前はいらない、とは言えず、また頭が足に向かって、お前たちはいらない、とも言えません。それどころか、体の中で、他よりも弱く見える部分が、かえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好を良くしようとし、 見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分はそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。大変ここに興味深いことが記されています。この箇所でも、キリストの教会が体に例えられています。パウロはここで、それぞれの部分を大切なものとし、目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えませんと述べています。面白いですね。つまり、体の部分はそれぞれ他の器官では変えることのできない役割を担っているということです。それと同じように、一人一人がかけがえのない存在であるということです。さらにパウロは12章26節でこう言っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。つまりこれは、一人一人がキリストの体である教会を形成する部分部分であり、喜びも苦しみも共有する。分かち合うということであります。教会によってはお互いに誰々兄弟、誰々姉妹と呼び合う教会があります。それは血はつながっていなくとも、イエス・キリストを救い主と信じる信仰によって神の家族とされているということであります。神の家族の一員としてお互いに励まし合い、慰め合う。教会とは、そのようなキリストの愛を指し示す信仰共同体だということであります。そして、私たちがまた新たに示されることは、このお開きの隣のページ、317ページをご覧ください。ここには、第13章、あの有名な愛の賛歌が記されています。結婚式の時にいつも読まれる箇所ですけれども、この13章のところ、一節を見ると、たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ、私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。こういう言葉が出てきます。シンバルという楽器は、耳元で叩かれたら、思わず耳を塞いでしまうほど大きな音を出す楽器です。けれども、オーケストラが奏でる美しい音楽の中で、上手に、適度に打ち鳴らされるのであれば、このシンバルの響きは、大変豊かな効果を持ち、私たちの心を捉えるのです。けれども、私たちが自分のことばかり考え、己のことだけを主張するとき、私たちは単に騒がしい不協和音に過ぎない存在となってしまう。そういうことがここに記されていると言ってよいでありましょう。どんなに立派なことを語ろうとも、どんなに見事に愛を語っても、そこに愛がなければ意味がない。つまり、この信仰共同体である教会において、私たちが本当に愛を持って、そして他者を尊敬し、自分自身を過大に評価することなく、本当に謙遜に愛を持って仕え合う。このことが示されているということができるのであります。もう、おそらく本当に繰り返し繰り返し言われていることでありますよけれども、以前あのSMAPというグループの 世界に一つだけの花という歌が大ヒットしました。ナンバーワンになる必要はない、オンリーワンであれ、世界に一つだけの花を見事に咲かせるよう一人一人が一生懸命生きる。それは私たちのこの信仰生活、教会生活にも当てはめることができるんではないでしょうか。一人一人が与えられた場所で自分という花を咲かせる、それは本当に与えられた務めを謙虚な思いを持って遂行していくということです。機械全体が動くためには一つの小さな部品が欠けても動きません。それと同じように私たちはかけがえのない存在なのです。今回の大震災で東北の地ですね、サプライチェーンという言葉が非常に注目されました。高性能の機械を動かす、高性能の生産製品を生み出すには本当に小さな部品、しかしこれがなければ高性能の製品を生み出すことができないという製品、それが注目をされました。そしてそれらの製品が作り出されている工場が東北の地にいくつもあった。しかし今回の大震災で大きな被害を受け、それは世界にまで影響をもたらし、改めてサプライチェーンという言葉が注目を浴びたのであります。ある意味で私たち一人一人ですね、このように与えられた務めというものを深く掘り下げる、そういうことが大切ではないかと思うのであります。青山学院大学ではこの毎年春と秋にチャペルウィークという週があります。この時にですね、各界で活躍するクリスチャンの方々をお迎えしてこの奨励をしていただきます。2年前にこの北城角太郎先生という日本 IBM の最高顧問、現在は国際基督教大学 ICU の理事長を務めておられますけれども、この北城角太郎先生を迎えして奨励をしていただきました。今でこそコンビニエンスストアにこの ATM が置いてある光景は普通になりましたけれども、最初はですね、なかなかそれは大きな批判を受けたりした。この IBM の発案、そして特にこの北城先生の提案でコンビニエンスストアに ATM が置かれるそうになったんであります。で、一つご紹介をしたいと思うんですが、1967年北城先生が大学を卒業され、社会人としての人生をどのように生きるべきかを考えていたとき、ある友人の勧めがあって再び教会に行くようになったそうであります。社会人になるにあたって何か変わらない信念、ぶれない価値観を持ちたい、こう思われたそうであります。教会で礼拝を守り説教を聞き続けるうちに、自分を背後から見守ってくださる神様の存在を感じるようになったそうです。そしてこのお方に従って社会人生活を送ろうと決心され、1967年のクリスマス礼拝において北城先生は洗礼を受けクリスチャンとなられました。で、この旧約聖書の中にコヘレトの言葉があります。その12章1節に、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよと記されています。青年時代、この御言葉が北城先生の心に強く響いたそうです。信仰を持って日々の生活を送る、それはどんなに素晴らしいことであるかということを、そのチャペルウィークの奨励で学生の人たちに告げておられました。で、この北城先生は社会人となった時ですね、 まあ、第一線のシステムズエンジニアとして、まあ、コンピューターのソフトウェアを構築する仕事に従事されたそうです。まあ、仕事は面白く、とてもやりがいがあったそうです。けれども、まあ、同期に入社した仲間たちがどんどん昇進していく中、北城先生はなかなかですね、昇進できなかったそうなんです。自分になかなかチャンスが巡ってこなかった。まあ、けれども、思い悩まず仕事に取り組むことができた。それは、あのコヘレトの言葉3章11節のところに、神のなされることは皆その時にかなって美しいという言葉がありますけれども、その御言葉を読むたびに心に平安が与えられた。このふうに言っておられました。36歳の時に管理職となられ、大手都市銀行の第3次オンラインのメーカー選定という厳しい競争環境のもと、最終的にですね、この日本 IBM が選ばれたそうであります。そしてその後は思いのほか早く昇進されたんです。そして北城先生ご自身振り返ってみて言えることは、自分に与えられた使命を一生懸命に努力する、そのことが大切だということを若い学生たちに力説しておられました。結果は良くとも悪くとも、それが自分に与えられた道であると信じ努力し続ける、それが重要だ。北城先生の場合は信仰を持っていたゆえに、いつも心に平安があったと証ししておられました。そしてその後、48歳で社長に就任されます。当時、会社の業績は悪化し、初めての赤字決算という中でのスタートだったそうですけれども、この頭というんですね、これは頭の「あ」は明るく、「た」は楽しく、まは前向きにということですけども、このモットー標語を掲げて全力で仕事に取り組まれたそうです。すると業績は次第に回復し、その成果が認められ、日本人で初めて IBM のアジア太平洋地区の責任者となられました。で、そのチャペルウィークの話の中で言っておられたんですけども、新約聖書のペトロの手紙1の4章10節から11節に、あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使いなさい、こういう御言葉がありますけれども、経営者として生きること、それが自分に与えられた賜物であると思っていると言っておられました。配置された部署で与えられた任務を忠実に行う。特に北城先生の言葉が忘れられません。よくですね、この若い人々が自分はこの部署に合っていない、他の部署であればこの自分の能力を発揮できるのに、こういうふうに考える人がいるけれども、それは間違いだ。与えられた部署で頑張って成果を出せば他の部署でもその人を欲しがる、こう言われていたことが記憶に深く残っております。本当に私たち一人一人、与えられた場所で一生懸命主の栄光を表すことができるよう勤しみ励む、本当にそのことがどの部署またどの環境においても必要であると言えるんではないでしょうか。イエス・キリストの言葉に、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である、ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である、という主イエスの御言葉があります。また宗教学者マルチン・ルターは、あのキリスト者の自由の中でこう言います。キリスト者はすべてのもののしもべであるとともに王である、そう主張しています。イエス・キリストの贖罪の十字架を 心の底から受けたもの、そのようなものは喜びと誇りを持って他者に仕えることができる。それがどれほど地味で小さな、取るに足りないことであっても、このことを深く心に刻みたいと思うんです。皆さん一人一人がかけがえのない存在である。皆さん一人一人が与えられた才能、賜物を持ち寄り、共に貢献していく。主の御栄を表すために用いていく。このような姿勢が大切なのではないかと思うのであります。さて、この三浦綾子さんが逝去されてから今年で12年が経とうとしています。三浦綾子さんといえば、皆様よくご存知のように氷点とか潮狩峠など、数々の名作を世に残した日本を代表するクリスチャンの小説家であります。いつもこの日曜日の夕方ですね、この寄席風の演芸番組の笑点という番組が放映されています。1966年の5月15日に放送がスタートして以来、今年でもう45年目になる超ロングラン番組ですけども、実はこの笑点という番組の名前が、当時空前のブームとなっていた氷点、この氷点をもじって立川談志師匠がつけたということを知ったとき、私は大変、非常な驚きを持ちました。それほどこの氷点というのは当時、社会的なブームだったんだなということを知らされたんであります。で、この作品を書いた三浦綾子さんですけれども、こんなエピソードを耳にしたことがあります。作家として本格的に活動し始めた頃、ある先輩の作家からこういうアドバイスを受けたそうなんです。君、あんまりキリスト教色を出しすぎると作家として大成できないぞ。こんなふうなアドバイスを三浦さんは受けたそうです。けれども三浦綾子さんはそのような忠告を受け入れず、信念を貫きました。彼女の作品は常に聖書の教えが根底にあります。彼女はこんなふうに書いています。信仰とは土地のようなものである。文学はその土地に咲く花や木のようなもの。これは土地から養分を吸い取って成長し、生命を保つ。だから自分にとって信仰を捨てるというのは土地を捨てることであり、土地を捨てたら花も木もない。こんなふうにある本の中に書いておられました。つまりこれは三浦綾子さんの信仰の上に三浦文学という花が咲き、多くの人々に感動を与えているということであります。三浦さんはまたご自分が書いた作品を通して一人でも良いから聖書を読むようになること、それが自分の祈りであり願いであるとも述べておられます。三浦綾子さんのこの信仰の姿勢はバプテスマのヨハネの姿勢に通じるところがあると言えるんではないでしょうか。徹頭徹尾、自分を低め、人々がイエス・キリストに、聖書に心が向かうよう祈り願っている。そこには自分の栄光を求めるという姿は微塵もありません。で、私たちは本当にこのような姿勢に習い学びたいと思うんです。人間の側の勝手な期待、要望など本当に多くの誘惑が私たち一人一人を取り囲んでいます。しかし永遠に変わることのない、揺るぐことのないキリストという土台の上に立ち、そして教会を形成する、そしてそこに私たちもつながり続けていく、そしてそれによって豊かな実を結ぶ、そのことを私たちは深く心に留めたいと思うのです。 信仰によってキリストの体の枝とされる私たち。イエス・キリストは聖霊によって油を注がれ、預言者、祭司、王の職務に任ぜられた。ハイデルベルク信仰問答の問い31のところにそう言われています。そして私たちは洗礼を受けてキリストの体である教会の一員とされることによって聖霊による任職の油に預かるのです。キリストの三つの職務に私たち一人一人も預かり担うものとされるのであります。キリストの三職に基づくキリスト者の三職。まず預言者ということ。それはこの私たちも信仰を告白しつつ生きるということです。神様の御言葉を証しする預言者として生きる。この御言葉の恵みを隣人とともに分かち合うということです。第二の祭司ということ。それは主イエスが私たちの身代わりとなってご自身を神に捧げたように、私たちも他者のために取りなすものとなるということです。奉仕という概念もここから生まれてくると言えるのではないでしょうか。そして王ということ。この世にあってはキリストの十字架と復活による勝利を確信し、罪と悪魔の力と戦っていく。また救いの完成の時には主イエスの全被造物に対する王としてのご支配に預かるものとなる。本当にこの大いなる約束を信じ、私たちは力強く歩み続けたいと思うのです。冒頭で小金井緑町教会と荻窪清水教会、いくつかの類似点があるということを申しました。荻窪清水教会が2004年の3月に創立40周年を迎えたとき、その少し前に新しいビジョンについてのアンケートが行われました。その回答をまとめるとこんなふうになったんであります。まず1、それはすべての生活が礼拝教会中心となるよう努め、信仰の継承を覚えて祈る。2、一人が一人を伝道、一人が一家族を伝道、こういう目標を持つ。3、若い人々が次の新しい時代を担う自覚を持つよう育てるとともに、奉仕を順次少しずつ少しずつ任せていく。4、さらなる伝道組織の充実のために羊職を検討する。5、高齢化社会に向けて諸々の設備を改善する。6、他教会との共同。7、地域社会との関わり。このようなことがこの創立40年を迎えるにあたってのアンケートをまとめると出てきた結果なのであります。どれも言うは安く行うは難しい、こういうことばかりですね。しかし本当にこれらの課題を一つ一つこの煮詰め実現させていく、そのことを確認しました。まずこの一番目のすべての生活が礼拝教会中心となるよう努め、信仰の継承を覚えるということですけれども、これについては礼拝を中心とする生活、また信仰の継承、こんなふうに分析することができるのではないでしょうか。そして2のことについては、ザルで救うような伝道ではない、本当に家族への伝道、隣人への伝道、こういうことが大切だということです。そして第3の分析については、青年に対する伝道と育成、次世代の教会を支える青年を育成していく、そして後継者を生み育てる、これはすべての教会にとっての共通の課題と言えるかもしれません。また4の 執事と伝道院との関係ですね、この執事職というようなことがありますけれども、これについてはさらなる課題というふうになっています。そして5のこの高齢者への伝道、これは本当に今まで以上に大切だ。あの旧約聖書のイザヤ書40章にこういう言葉があります。若者も海疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。この御言葉に示されておりますように、信仰を持って生きる、そのような人は老若男女を問わず生き生きとしている。そしてこの後ろ姿こそが隣人に対する最高の伝道へとつながるのだ。そのような喜びと希望に満ちた信仰者を生み出すことのできる教会でありたい、このことを切に祈るということです。そしてまた6のこのについては、日本キリスト教団をはじめ西東京教区、またいろいろな全国にある主の教会との連帯共同ということ、そして7のこの地域への伝道ということについては、なかなかこれも難しい課題ですけれども、バザーなどを通して教会の存在を地域の人々に知っていただく、そんなようなことを確認したのでありました。で、さてこの小金緑町教会も荻窪清水教会も同じこの西東京教区に所属する教会であります。今日こうして本当に伝道礼拝に招かれまして、ご一緒に御言葉に聞く機会を与えられたことを感謝したいと思うんですけれども、今日はですね、またウェイン・ジャンセン先生ご夫妻もこの教会で礼拝を守っておられますが、私は以前このアメリカ改革派教会が建てたウェスターン神学大学で1年間学びをさせていただきました。特にその時にジョン・ヘッセリング先生に大変お世話になったんですけれども、このヘッセリング先生が改革派とは何かという本を書いておられます。この本の原文のタイトルは On Being Reformed、 そしてこのサブタイトルが Distinctive Characteristics and Common Misunderstandings、 こういう本であります。このオンビーングリフォームドというのは直訳すると、改革の途上において独特な性格と共通の誤解、こういうですね、本ですね。特にこの改革の途上においてですね、改革派が持つ特性、そして周囲が持つ誤解に対しての答えがこの本の中に記されているということであります。で、特にこのタイトルの On Being Reformed、 改革の途上においてという言葉が大切であると思うんです。そこには自分たちの教会がすでに改革された教会であるといったようなおごり高ぶりはないのです。御国が完成するその時まで御言葉によって絶えず改革され続ける教会、こういうですね、本当に謙遜な思いが明確に現れていると言えるのではないでしょうか。小金井緑町教会も荻窪清水教会も同じ日本キリスト教団に所属しています。この日本キリスト教団の英語の名称は United Church of Christ in Japan です。第二次世界大戦中、さまざまな背景を持つボロボロの教派が一つにされました。この出来事を単に国家という外圧によるこう考える人々もいれば、そうではなく神の屈しき御心によるこう考える人々もいます。30を超える福音主義教会及びその他の伝統を持つ教会が合同したのでありますから、さまざまな問題が噴出しました。特に日本キリスト教団は1970年前後から紛争やさまざまな問題が起こり、混迷の時代に入りました。長い間 東京教区の総会が開かれないなど深刻な状態も続きました。しかし多くの牧師たちの努力、また信徒の方々の祈りによって本当に教団が正常化してきていることは喜ばしいことであります。ユナイテッド、常に一つにされたではなく、ユナイティング、今現在一つになりつつある、こうもしかすると呼び替えてもいいかもしれません。教団が本当の意味で一つとなるために、牧師や信徒の熱い祈りがあるということを忘れてはならないのであります。そして日本キリスト教団の将来を考える上でも、このヘッセリング先生がお書きになった本、そしてそのタイトル On Being Reformed、 改革の途上において、このタイトルはさまざまな意味で豊かな示唆を与えてくれます。そしてこの日本キリスト教団誕生の地ともいえる富士見町教会、この富士見町教会から小金井緑町教会が開拓伝道の教会として誕生した、本当にこれは素晴らしいことであると思うのです。最後にこのウエスタン神学大学の卒業生でもあり、そしてアメリカのカリフォルニア州にクリスタルカテドラルというこの大きな教会を建てたロバート・シューラー先生のことを一つ最後に紹介したいと思うんです。一時このテレビによる礼拝が始まった時ですね、もうこれで教会はなくなってしまうんじゃないか、これからはそれぞれの家のリビングでくつろぎながらこの礼拝をテレビで見る、そういう時代が来て教会というものはなくなってしまうのではないか、そのような心配が世界を覆った時がありました。しかしその時ロバート・シューラー牧師はですね、いや本当にこれからも教会はあり続ける、そう言われたのであります。教会というのはギリシャ語でエクレシア、召し出されたものの群れということであります。召し集められたものの群れ、本当にそのギリシャ語が示すように、また修来牧師の予言通りと言ったらいいでしょうか、21世紀の現在アメリカで教会はいよいよ大きくなっています。私たちは本当にそのことを忘れてはならないと思うのです。教会は召し集められたものの群れ、本当にこうして私たちが毎週日曜日の朝教会に集まり、心を一つにして礼拝を捧げる、これがどんなに大切なことであるか、そして皆さん一人一人がキリストの体なる教会の枝々であり部分部分である、かけがえのない本当に尊い存在である、どうかそのことを確信し、感謝と喜びを持ってこれからも主の教会形成のために勤しみ励む、本当にそのことを心に覚え、共に教会形成のために尽力をしていきたいと思うのであります。